それでは聖書の朗読をいたします。聖書を持っている方は、2章の22節から42節を開けてください。使徒の働き2章22節から42節、新約聖書の第3版ですと229ページ、第2版ですと210ページです。こちらの長い箇所ですけども、私の方で読まさせていただきます。使徒の働き2章22節から41節です。イスラエルの人たち、この言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによってあなた方の間で力ある技と不思議な技と証の奇跡を行われました。それらのことによって神はあなた方にこの方の証をされたのです。ところがあなた方自身がお承知の通り、神の定めた計画と神の良しとによって引き渡されたこの方を、あなた方は不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に主を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるから、それゆえ私の心は楽しい、私の舌は大いに喜んだ。さらに私の肉体も望みの中に安らおう。あなたは私の魂をアデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからではない。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてください。兄弟たち、先祖ダビデについては、私はあなた方に確信を持っていることができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日まで私のところにあります。私たちのところにあります。彼は預言者でしたから、神が彼の子孫の一人を彼の王位に就かせると誓って言われたことを知っていたのです。それで後のことを予言して、キリストの復活について、彼はハネスに捨てておられず、その肉体は朽ち果てないと語ったのです。神はこのイエスを蘇らせました。私たちは皆、そのことの証人です。ですから、神の右に挙げられたイエスが、道しかない約束された聖霊を受けて、今あなた方が生きているこの聖霊をお注ぎになっています。ダビデは天に昇ったわけではありません。彼は自分でこう言っています。主は私の主に言われた。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の身の座についていなさい。ですから、イスラエルのすべての人々は、このことをはっきりと知らなければなりません。すなわち、神が今や主ともキリストともされたこのイエスを、あなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を支え、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらいいのでしょうかと思った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、たまものとして聖霊を受けるでしょう。なぜなら、お約束はあなた方と、この子供たちに、並びに全ての遠くにいる人と、すなわち私たちの神である、主がお召しになる人々に与えられているからです。ペテロは、他にも多くの言葉を言って話をし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに進んだ。そこで彼の言葉を受け入れた者は、バプテスマを受けた。その日、3000人ほどが弟子に加えられた。それでは今日は、玉木先生に、ペテロによる最初の伝道宣言ということで、メッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
のお父様、皆を賛美いたします。愛する兄弟姉妹と共にあなたに礼拝を捧げ、また今このようにしてあなたの御言葉を聞く時を与えてくださってありがとうございます。今私たちはあなたの御前にひれ伏し、尊い御言葉を待ち望んでおりますから、聖霊なる神様が豊かにこの小さきものを用いてお語りくださいますように、これからの時見てにお祈りし、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。今日の説教題にもありますように、このペテロの説教は教会時代最初のもので、現代にもつながる説教の型となっています。模範ともいえるこの説教で何が語られたのでしょうか。その結論は36節にあります。皆さんでご一緒に36節をお読みしたいと思います。36節3、はい。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち、神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。新改訳聖書では今お読みいただいたように訳していますが、言語のギリシャ語を見ますと次のように訳すことができます。ですからイスラエルのすべてのものははっきりと知らなければならない。神はあなた方が十字架につけたこのイエスを主とし、またキリストとしたのである。つまり主文、修飾語などを除いた文というのは、神はイエスを主ともキリストともされたとなるんですね。そのことを知りなさいというのが、ペテロがこの説教の中で一番語っていることです。実際に口語訳、新共同訳、ニューキングジェームズバージョン、トゥデイズイングリッシュバージョンなどでも同様に訳されています。このペテロの説教を聞く前、誰がイエス様こそ神によって救わされた救い主であると信じていたでしょうか。それはとても信じられないことでした。なぜならイエス様は十字架につけられて死なれたからです。ユダヤ人にとってこの十字架につけられて、かけられて死ぬということは呪われたものであるということを意味していました。なぜなら旧約聖書の律法に、木に吊るされたものは神に呪われたものだからであるとあるからです。またイエス様は鞭打たれ、人々から椿を吐きかけられ、頭には茨の冠をかぶせられ、ボロボロになって死んでいかれました。その姿は何とも無力で弱々しく、無様に人々に映ったことでしょう。ですからまさかそのイエスが、神が選ばれ昔から予言されてきた救い主であるとは誰も思ってもみなかった。現代においても、イエス様が救い主であることを否定する人々が大勢います。ある宗教の人々は、イエス様が十字架につけられてしまったのは、神の救いの計画に失敗したからだと言います。またある人々は、イエス様が十字架で死なれたということは、ただの人間だったのだと言います。しかしイエス様は神様のご計画に失敗してしまったから十字架につけられたのではありません。23節にもありますように、父なる神の定められた私たち人間を救うというご計画のためにあえて十字架にかかってくださったのです。あえて弱さを持った人間の姿をとり、あえて 十字架の道を選んでくださったのです。またもしイエス様が十字架につけられ亡くなったというところで聖書が終わっていれば、イエスもただの人間であったという意見が出ても仕方がないかもしれません。しかし聖書はイエス様の十字架の死で終わってはいないのです。その後の出来事をペテロは力強くまた熱心に語ります。それはイエス様の復活の出来事です。旧約の預言を引用し、イエスの復活は預言の成就である、イエスこそユダヤ人たちが長く待ちわびてきた救い主であると訴えます。イエス様が十字架で死なれたという事実はイエス様が人となってくださったことを証明しており、一方で復活という出来事はイエス様が同時に神でもあるということを証明しているのです。しかしイエス様が復活されたという事実を信じられない方もおられるかもしれません。ところがペテロをはじめ弟子たちは実際に復活したイエス様に会っているのです。32節には神はこのイエスをよみがえらせました、私たちは皆そのことの証人ですとあります。これがもしペテロたちの嘘であったとしたら、この記事が記されて2000年近く経った今に至るまでなぜこれほど多くの人々がによって信じられているのでしょうか。ペテロがまやかしを言っているのだとすれば、遅かれ早かれ人々によって見破られ消え去れていってしまうのではないでしょうか。ある人々はイエスは仮死状態で墓に葬られ墓の中で蘇生し出てきたのだと言います。しかしそれはありえないことです。なぜなら十字架上のイエスの脇腹を兵士の一人が槍で刺すと直ちに血と水が出てきたと記されているからです。これはすでにイエス様が十字架上で息を引き取ったことを表しています。しかし百歩譲ってもしイエス様が墓の中で生き返ったとしても、墓の入り口を封じるために置かれていた石をどうやって動かすのでしょうか。当時の墓は洞窟の洞穴のような形をしており、その入り口に置かれた石は直径2メートル、重さで言えばおよそ2トンほどもありました。それを人間一人の手で、しかも鞭打たれ衰弱しきった体で動かせるでしょうか。しかしイエス様が十字架につけられて3日目に確かに墓は空になっていたのです。この3日目に墓が空になっていたという記事は歴史的事実としてユダヤ人たちの記録に残っていますし、このことについては誰も否定していません。しかしある人々は言いました。では弟子たちがイエスの遺体を盗んでいったのだと。しかしそれもありえないことです。なぜなら墓の入り口にはローマ兵が番をしており、入り口の石にはローマの印象によって封印がなされていたからです。もしそれが破られればすぐにわかりますし、兵士たちはローマ帝国の威信をかけてイエスが蘇ったと弟子たちが言わないためにそこを守っていたからです。多くの人は復活なんてありえないと簡単に言います。しかし客観的証拠を調べていけば、 このことが歴史的事実であることがわかるのです。イエスの復活ほど証明しやすい歴史的事実はないという人さえいるのです。それでは本文に戻りましょう。ペテロはイエスこそ神から使わされた救い主であることを予言の成就と復活の出来事を通して証明し、そのお方をあなた方は十字架につけたのだと訴えます。それを聞いて人々は心を刺されます。この37節にある心を刺されという言葉は非常に激しい言葉で、新約聖書ではここにしか用いられていません。心を深くえぐられるといったニュアンスでしょうか。神が使わせてくださった救い主であられる尊いお方を自分たちは殺してしまった、自分たちは取り返しのつかない罪を犯してしまったと、人々は激しい自責の念に駆られたのです。私たちもイエス様の十字架の意味を知るとき、神の御子であられるお方が私の罪のために死んでくださったと知るとき、胸が締め付けられるような気持ちになります。私自身のことで言えば、私は幼い時から今に至るまで数えきれないほどの罪を犯してきました。小さい頃からわがままで気管気の強い子供でした。自分の思い通りにいかないとよく人を叩いていたそうで、姉やいとこたちからは怖がられていました。また母のお財布からこっそりお金を拝借したり、高校生の時にはキセル乗りをよくして駅員さんに捕まったこともありました。また学校の授業に出るのは億劫で、先生に体調が悪いと嘘を言って帰らせてもらい、繁華街に遊びに行ったりすることもありました。また最近のことで言えば、本当に些細なことで渡る先生と喧嘩をし、なかなか相手を許せないような心の貧しい人間です。他にもあげようと思えばいくらでも自分の罪をあげることができます。しかし、そんな私の罪を許すために、イエス様は、十字架について代わりに刑罰を受けてくださったのです。こんなつまらない、くだらない私の罪が、イエス様を十字架につけてしまったのかと思うと、申し訳ない気持ちでいっぱいになります。これはある本に書かれていた記事なのですが、ある時宣教師がインド人の部落でイエス様の話をしたそうです。宣教師は家の壁をスクリーンにしてイエス様の生涯を描いた映画を上映しました。十字架上の場面が壁に映された時、突然一人の男が聴衆の中から立ち上がり、駆けてきて大声でこう叫んでいったそうです。神の御子よ、十字架から降りてください。あなたではなく、私こそ十字架にかけられるべきです。このように十字架の意味が本当にわかるとき、私たちの心は深く差し通されざるを得ないのです。このように主キリストを十字架につけてしまったという大きな過ちに気づいた人々は心を刺され、ペテロたちに、私たちは一体どうしたらよいのでしょうと詰め寄ります。 そこでペテロが答えたのが38節です。ご一緒に38節をお読みしたいと思います。38節3。はい。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そして、それぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けるでしょう。イエス様こそ救い主であることに気づいた人々は、応答として、悔い改めとバプテスマ、強制、何分が受けられる洗礼を受けるように促されるんですね。悔い改めという言語は、本来心の転換を意味しており、自分の罪を深く悲しみ、自己中心な生き方から向きを変えることです。聖霊様の促しに応じて生き方が変えられることです。イエス様に出会う前は誰しも自己中心な生き方をしてきたと思います。先ほどのナー君の証にもありましたけれども、自分にとって心地の良いこと、得なこと、自分を喜ばせることを中心にして生きてきたのではないでしょうか。しかし、ひとたび、イエス様が十字架で壮絶な死を遂げてくださったことの意味を知ってしまうと、そのままではいられなくなるのです。自らの罪に対する深い悲しみと、そんな自分に対するキリストの愛に触れ、清くなりたい、何か主のお役に立ちたいと、生き方が180度変えられるのです。これは聖霊なる神様がその人の心に働きかけてくださるからです。このように真実な悔い改めにはそれにふさわしい行動や身が伴います。そしてこの悔い改めに導かれたものは必ずバプテスマ、洗礼へと導かれます。反対に洗礼を受けたからといって必ずしも悔い改めがなされているとは限りません。信仰が伴っていなければ、片手だけ洗礼を受けても意味がないのです。洗礼というのは簡単に言ってしまいますと、信仰を持った者の意思表明のようなものです。私はイエス様を自分の救い主として信じます。これからはイエス様を主として歩んでいきます。と、公に告白するようなものです。またこのバプテスマには、もともと浸す、洗い清めるといった意味があります。ですからバプテスマを受けることは、キリストによって罪の清めがなされ、キリストの死と復活のゆえに、罪に死に、新しい命に生きることを象徴的に表しています。洗礼は信仰者にとって決してゴールではなく、主と共に歩む人生のスタートなのです。最後に、この悔い改めとバプテスマを受けることによって与えられる賜物について見て終わりたいと思います。イエス・キリストを信じる者に与えられる賜物、それは聖霊です。聖霊はクリスチャンとなった私たちが神様の前に正しく歩むことを助けてくださるお方です。先日祈り会の中で、ある兄弟が神の前に正しく歩むためにはどうしたらよいかといった内容の質問に、御言葉にいつも立ち返ることですとおっしゃいました。まさにその通りです。御言葉は私たちがいつも立ち返るべきところであり、真理です。しかし、御言葉に立ち返る、それだけでは十分ではありません。なぜなら私たちは、御言葉を守りたいと思っても、自分の力では守れないからです。そこには必ず、 聖霊なる神様の助けが必要です。御言葉を守りたくても守れない愚かな私たちを聖霊様は憐れんで助けてくださいます。ですから私たちは主に助けを求めて祈るのです。その他にも聖霊様は私たちのうちにはない愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制といった御霊の実を与えてくださいます。そのようにして私たちは主に似たものと変えられていき、主にあって豊かな実を結んでいくことができるのです。そんな素晴らしい賜物がイエスを主と信じ応答するものに与えられるとは、なんと大いなる恵みでしょうか。イエス様によって罪許されただけでも過分な恵みですが、神様はその後の信仰生活にも責任を持ってくださるのです。最後に皆さんにお伺いしたいと思います。イエス様は無知で打たれ、茨の冠をかぶせられ、あざけられ、罵られ、十字架につけられました。それは誰のためでしたか？それはあなたのためです。あなたの罪の刑罰をイエス様は一身にその身に受けてくださいました。本来ならば、この私が受けなければならない罰をイエス様が身代わりになって受けてくださったのです。その尊い血潮が流されたゆえに、あなたの罪は許されました。あなたはそのことを信じるでしょうか？イエス・キリストこそ、あなたを罪から贖い出してくださった救い主と信じるでしょうか？そのことを信じるなら、あなたの人生は180度変えられます。それは新しい人生のスタートです。ぜひ、その主と共に歩む人生の素晴らしさを味わっていただきたいと思います。そしてもうすでにイエス様を信じている皆さんにもお伺いしたいと思います。あなたの信仰の原点は何ですか？私たちの信仰の原点はイエス様の十字架です。イエス様によって救われたという恵みに私たちはいつも立ち続けたいと思います。またあなたの信仰生活の中心には誰がいますか？ご自分ですか？それともイエス様でしょうか？私たちはイエス様を中心とした信仰生活を送ってまいりましょう。それこそ本当に幸いな歩みだからです。一言お祈りをいたします。愛する恵み深い天のお父様、あなたは、あなたの愛する一人子であられるイエス様をこの世に送ってくださいました。そのあなたの大いなる愛を心から感謝いたします。また、イエス様が私たちの罪を許すために十字架にかかってくださったことをありがとうございます。私があなたを十字架につけました。この私の罪があなたを十字架につけました。主よ、どうぞお許しください。この罪深い私を許してください。しかし主よ、あなたは三日目に 蘇られました。あなたは今もなお、蘇って生きておられる主です。あなたが十字架と復活を通して、救いの御業を完成させてくださったことを心から感謝いたします。あなたを信じる信仰によって、あなたの子供とされたこの大いなる恵みを感謝いたします。あがなわれた私の命は、もはや私のものではなく、あなたのものです。どうぞあなたの御用のためにお持ちください。この弱いものを助け、あなたのご栄光を表してください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。